なんか僕も久しぶりにね、
うん。
駐輪場の話とかしたいんですよ、家の。
はい、したいんだ。
なんかそういうちっちゃい話をしたいのよ。
はいはいはい。駐輪
なんか、
場ちっちゃいね。
駐輪場ちっちゃいよね。
ちっち
横に
ゃい。
動かせるタイプの駐輪場ね。
横？縦じゃ
自
なく
転車。
て？
縦！
縦？あるじゃん。その駅の駐輪場とかで、1メートルの高さに置く駐輪場あるでしょ？
ああ、手前に引いて下ろすやつね。
そうそう、俺が未だに組み分かんないやつ。
はい、俺もわからんけど、じゃなくてガシャンって乗せたら、それを左右に、動かせるから、
う
なん
ん。
か、自転車同士をぎゅうぎゅうにして自分のスペース開けれるタイプの。
あ、へえ、はあ、そんなのがあるんだ。
そんな話をしたいんですけどね、最近僕っていうのは直近であったイベントの話で回せちゃってるんですよ。
はいはい、イベントがね、多かったから。
そう、今週もそれです。
そうなんだ。
はい。
駐輪
駐
場
輪
の
場の
話聞けるかと思った。
話は、もう僕が引退して、なんもなくなったらします。
どこで発表するんだろ
ね、ちょっと覚えとかないといけないですけど、
う。うん。
名古屋のラジオに出ましてね。
はいはいはい。なんか聞いた。
それ本編聞いてくださいました？
高橋さんから後でこっそり音源もらって聞いた。
それいいんか？話に出して。
ダメかな？
いいんですよ。道
いいん
録
です
と呼
よ
ばれ
ね？
るものですね。
ああ、そうそうそうそう。
そう、出演者に送られるんですよ。
うんうんうん。
すいません、すいません。拳銃突きつけて。
緊張した。
いいはずです。名古屋のラジオなんですけど、ハート FM っていう今年開局した曲なんですよ、
す
多
ごい
分。
ね。はいはい。
DJ がドラァグクイーンと呼ばれる
おお、出
職
た。
業。
身長高
そう。
い。
身長高いの必須？
いや、
ドラァ
多
グ
分
クイーン。
ね、概ね高いヒールを履いているから。
いや、まあ、オウムで本当でかいよ、ドラァグクイーンの方って。
なぜかね。
ライラさんっていう方なんですけどね。ドラァグクイーンって確かにね、なんか、こんな敵キャラみたいな名前の職業なかなかないっすよ
い
ね。
や、そうだね、強そう。
ねえ、これ、だから戦っていくうちに仲間になるタイプのね、敵でしょう
はい
け
はい。
ど。
意外とドラッグじゃないっていうね、語源が。
いや、そうそうそう、そこ大事、本当に。
ね。
で、まあ、このラジオは電話出演だったんですね。
うん。
さすがに名古屋行かないんで。
はいはいはい、そうか。
電話出演はむずいね。
確かに顔も見えないしね。
そうそう、タイミングもわかんないし、やっぱり対面の時ってちょっとはこの表情とか息遣いを見てタイミング測ってんだなって改めて思います。入るタイミングがむずいから、普通の人はちょっとチキって、しっかり質問聞き切ってちょっと間を取ってから話したりしますよね。
はいはい、もちろん。
むずいのに俺はいつもリモート収録してるから、なんかその感じで話の途中でカットインしたくなっちゃうんですよ、僕はね。
そう、よくない癖がついてるな。
そう、話してる途中とこに、実はそれですねって入っちゃった、実際。結構。
実はそれですねで入ったんだ。ギリ
入っ
の
て、
返事だ。
それなんですけど、みたいな感じで、もう、それで始めちゃったからさ、もうあっちもそれで認識するから、もう終始おせおせで行くしかないわ、と思っ
いやいや、
て。
そうそうだね。途中で乱すわけにはいかない。
そう、どっちかが止まる役になりますから、この話を止める役にね。
はいはい。
今回はもう申し訳ないけど、あっちに担ってもらって、俺はもうおせおせでガンガン入ってったんですけど、まあ、おかげで、まあ、楽しく好き勝手喋らせてもらったんですけど、さらに逆翻訳をラジオで流してくれて、
はいはいはい。
これ初めてですよ。本当に初めて。後にも先にもないかもしれない。
そうか。
なんかわからんけど、地上波では無理だと思うし、
はいはいはい。
このハート FM、まあ、コミュニティ FM ですよ、多分。まあ、だからこそ叶ったことなんですけど、まあ、さらにはただ逆翻訳を流すだけじゃなくて、僕のコーナーが始まる前に、カモメが飛んだ日の逆翻訳だったんですけど、
はいはい。
僕のコーナーが始まる前に、普通のカモメが飛んだ日を何もなく流してくれて、
いいですね。それはありがたいね。
そうそうそうそう。で、後から聞いた人が、これのためのカモメが飛んだ日だったのねってなるっていう、もうちゃんと手厚い対応をしてくれて、で、さらには、のんこほうの歌も流してくれて、
珍しいね。高橋がラジオで自分の曲2曲流してもらえんの。
いや、確かにそうだね。
意外と初めてかもしれない。新記録。
いや、そうそうそうそう。いや、ありがてえと思って。で、聞き終わって、まあ、感想をね、もらうじゃないですか、ライラさんたちからね。したら、私も、 たまたまカバンにのんこ砲入ってましたみたいなね、
はいはいはい、
仕込んでてくれたんだろうなと思ってこのガチガチャってこの大入りのドーナツのビニールの音がしたんですよね、ちゃんと、うん、でもあれって思って、
はいはい、
なんか音かりーぞーって思って、大入りにしてはね、
ああ鋭いね、音だけでわかる、
そう、おい嘘だろって思って、まさかって思って、
うん、
この収録現場っていうのは名古屋のそのハート F の系列のカフェで収録の様子を見れるんですよ、
ああ見れるんだ、いいね、
そうなんかモニターみたいに映るんかな、
うんうん、
でうちの視聴者が見に行ってたんで、
おいいぞ監視、
そのシーンの写真を上げてくれたんですけど、思いっきり小砲持ってんじゃねえか、
ああそうですか、
ライラ
ー、あ
ーでお相手の火投げしもねえどっちか気づかない、
確かに変になっちゃってるんだ、
いやだからもうステルスアンチですよ、逆にね、その私を持ってますって言いながら逆のものを持ってるっていうね、
はいはい、そうだね、それが良くないっていうテーマの曲だから、
そうそうそうそう、逆張りドラァグクイーンでした、
珍しい、まあ全員逆張りかドラァグクイーンは、
まあスムーンでちょっとスマさせてもらいますけども、ね、
あそうですか、
高橋です、
カブトです、
お願いします、
お願いします、
やいたいね、
え、ライラさん、
そうね、ライラさん、ひいてはドラァグクイーンの方にね、もうドラァグクイーンなんかもう対面してなんぼでしょ、
いやいや、そうだね、そのショーを見てとかって人だもんね、
そうそう、電話であんま感じられなかったドラァグクイーンよ
確かに、そうだ、せめて見せてほしいね、せめてテレビ電話で、
そうそうそうそう、いやでもおしゃれなんですよライラさんは、すごい、まあ頭の上の飾りもね、そうだったりして、
いいね、
そうおしゃれで、でなんかね、あんまりドラァグクイーンを感じられなかったんですけど、なんかこのコーナーの一個前に、うん、なんだっけな、コーナーのタイトルがすごい買ったのよ、
なんだろう、思い出せない
の、玉金みたいな、なんかなんだっけな、
ダメだよそんなこと言っちゃ
いや、そうダメだよこんなのっていうやつだった、ちょっと待ってメモしたんだよな、なんだっけな
おったま金を上回るか下回るかだけ気になるない
や、なんか初っ端これを言いたかったの、いやこの言葉の次のコーナー無理ですってみたいな、
緊張感ある、そうだね、
あった、前のコーナーがハッピーマンチロゲーっていう、
ああちょっと良くないな
そうそうそう、でもいやそう、これが消化できなさすぎてみたいな感じで始めようと思ったんだけど、ちょっとうまく入れられなくて、うん、はい、ただ終わり際にさよならみたいな感じになったから、うん、あ、ここしかないと思ってマンチロゲーって言ったら、
うんうんうん、
受けると思ったんだけど、
受けるでしょ、
倍の音圧でマンチロゲーって返されてい
やいやそっちの国では普及しとるんかい、
そう、うーってなって終わっちゃったうーってなった、家で一人で笑ってもらえると思ったら倍の
跳ね返ってくる
とは、ライラさんの倍とひなげしさんの倍だから4倍でマンチロゲーって返ってきて、
怖すぎ、
怖かったし、みんなも怖かったですよねと思いましたすごいね、
いやすごいね、圧が
感じましたよ、ドラァグクイーンギリギリで、会ったことあります、
俺ないです、
ないよね、さすがに、
匂いもしたことない、
匂い、
匂いっていうか、そのはここの小劇場に入ったらドラァグクイーンがいるんだ、入ろうかなとかもない、
あーはいはい、コント前状態にもなってない、
あそうそうそう、
こんなとこにドラァグクイーンの小劇場できたんか、入ってみようみたいなもんない、
もうない、コントインない、
確かに六本木とか歩いててもないな、見かけないな、
確かに本当にそのいわゆる新宿2丁目とかにいるんでしょうから、
うん、
行かないな、
行きたいね、俺は普通に行きたいな、
まあ、ちょっと行きたいね、それこそまあライラさんのやつから見せてほしいね、
いやそうそうそう、
応援があるから、
いやそのすっぴんの状態を見たんだけど男前なんですよ、
ああなるほどね、
だからよく言うよね、その行きたいって人は行かん方がいいっていう、その新たな扉開いちゃうから、
はいはいはい、へえ、あそんなのあるんだ、
それでと俺は興味あるから確かに危ないんですよ、
はいはいはい、ああなるほどね、
カウタどんぐらい、
俺興味ないな、
ないけど行きたい、
ないけどまあ行きたい、その全部の世の中の全てを見たいから、
ああまあ
それ本当にオーロラとかと同じ感じですね、
あそれオーロラと同じだと思ってる、
オーロラみたいなその現象としてね、俺がオーロラになりたいとかはないんだけど
はいはいはい、
あるものはね見たいです、
や、オーロラ見たらオーロラなりたいってなっちゃうし、ドラァグクイーン見たらドラァグクイーンなりたいってなっちゃうよ。
楽しみ、その感情。
あ、こういう人は大丈夫ですね。振り切れることはないから。
はいはいはい。
まあちょっと青森のドラァグクイーン募集しております。
なんで？
なんで？あんばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。11月8日に仙台であった人力チェック計測会、無事終わりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ楽しくやらせてもらいました。
一番規模の小さいイベントかな今までで。
いや、そうだね。
うん、
なんか
あれは良かったね。
あります。いや、なんかその正直めっちゃ話したいこととかはないんだけどさ、その来てくれた人がポッドキャストで話してるかなと思って、全く触れられてなかったら寂しいかなと思って。
あ、受け皿広げてくれてる今。
いや、俺結構あんのよ、そのポッドキャスターが絡むイベントとか行ったら絶対話してるだろうと思って聞きに行って、意外となしにされてたら、あれ、あんま楽しくなかったんかなって思ったりするから、そういうわけじゃないんだよっていうね。
いや、そう、そういうわけじゃないんですよ。だから今回もう触れちゃいけないんじゃない、だからそういう意味では。これも触れちゃうとこいつらは絶対触れるで、どんどん倍々になってくから、いつかね、
どっちかだね。そう、全て触れるという十字架を背負って生きてくもありだし。
ああ、そうか。まあ、そういう意味では対象は8人だからね今回。
ああ、そうですね、8人来てくださったんですよね。
ああ、まあだから最悪話さなくてもね、8人だけだから絶望する
まあまあ8人が傷つくだけか。まあエンディングでちょっと話します。
はい。本当に皿を置いただけでした。
今ポンデディグダめっちゃバズってんの分かる？ミスドの。
ポンデディグダ、
え、あ、分かんないか
それ。どっち、それはミスド系譜の話ですか、それとポケモン系譜？
はい、ミスドとポケモンのコラボで出てるドーナツ。
なんか見たかもしれない。それって HH 系の話？
いやいや、全然 H じゃない。普通に美味しいドーナツがミスドから出てて、ポンデリングの真ん中からディグダがこう頭を出してるっていう可愛いドーナツ。
あ、いいじゃん。
でこれが今めっちゃバズりやすくて、
はいはい、
そのディグダの、まあディグダって地面タイプなんですけど、うん、顔がチョコでできてて、だからすぐ溶けたり造形が崩れたりして、うちのディグダめっちゃしょんぼりしとるんやがみたいな感じで、めっちゃバズが連発してる。
はいはい、なんか前もピカチュウとかであったよね。
確かにミスドポケモンコラボそうなりがちなんだけど、それが今起きてる。
いいフードですね。
ね、し、美味しそう。
あ、かかっちゃってるわ今。
いや、フードとフードがね、
フードとフードが風
土と
風土
いいから
うまいもかかっちゃってる。
いや、いい、うまいとうまいでね、
うまいとうまいで、うま、
でこれ俺思ったんだけどさ、そのミスドの会議とかでさ、絶対俺議題に上がってると思うんですよね。これディグダの顔がチョコなんで溶けて造形が崩れる可能性がありますっていうリスクを上げる社員とかが多分いて、
いやー、これはね、ありそうですよね。
そう、俺は結構ね、大企業のそのリスク思考をね信頼してるから、もうリスクの洗い出しは全部してると思うんですよ。
あー、なるほど、リスクとしてね。
うん、
はいはいはい、なるほど。
でそれに対して若手社員とかが、はい、それはリスクなんですが、これがバズるというノリでいけると思いますっていう意見が多分出て、これが採用されたっていうことはすごいいいことですよね。
確かにな、俺もその若手みたいなことを言う方だから、どっちかというと、
うん、
でそのバンバンデート FM でやってるラジオでも、いや、その緩さ逆にいいっすよみたいな。
はいはいはい、
言うけど、いやー、いいね、確かにそれで採用されてるな、ね、
そうで、それを通すフードがすごいいいというのを、まあ思いました。
フード
まあこの話は終わりで、これはまあ言いたかった。
皿2枚目今日、皿トーク、
皿トークじゃない、そう、高橋の言い方でしょ、その、話1個の話題を皿と呼ぶの、あんま見ないよ、
皿トーク。
俺って結構早いんですよ全部。
いや、ちょっとサラだな、これも絶対すぐ、ね、すぐ終わるな、星新一レベルで
終わんない終わんない。俺早くて、
何が、
まあ全体的に早いんですけど、例えばご飯食べるのが結構人より早い。
これは皆さんすごく早いですよ、カブト引いちゃうぐらい。
え、いやいや俺3割ぐらいじゃない、ざっくり他の人より一般的な方より3割ぐらい早い。
いやめっちゃ早い、一番乗りだもん毎回。
うーん、でも我慢してるよ。
そこまでは言われたくなかったんかい、自分で広げといて。
いや3割ぐらい早くて、
え、なんか一番乗りです毎回。
ああ、ほんとありがとう。
ああ、それは嬉しいんだ。
でそれでいつも思うのが、まあこれもみんな言ってる話ですけど、その食後の、あのコーヒー食後に出してくださいって言ったコーヒーとかあるじゃん、
うん、
あれってその俺自身を見てくれてんのか時間で管理してんのかが分かんなくて不安になるっていうのがずっとあって。
はあ、時間管理の可能性もあんのか。
いや、うーん、だからその俺がめっちゃ早く食べ終わった時に、
はいはい、
その見てくれてんのっていうのがやっぱ思うんですよね。
あ、まあね、その素振りは分かんない時あるよね。
ある。で、うん、まあ一番いいのは当然その店員さんに言うのがいいんだろうけど、
はいはい、
なんかお店によってはそれはすみませんお客さんにそんなことさせてしまってっていうタイプのお店もあるでしょ。
あー、まあそうかな。
そうそう、そのこっちがフルサービスで待ち受けたいのにすみません手を挙げさせてしまってというタイプの店もあるから、
はいはい、
俺はまあ一応もう何も言わないで持ってきてくださるのを待つようにしてるんですけど。
いや、まあ優しいというかなんというか、
まあまあまあまあ。でそのだから食べ終わったアピールをしたいから、
うん、
その本当の俺は結構手持ち無沙汰になると手が暇だから意味もなくカップとか持ったりするんですけど、
はいはい、
でもこれ一回でもやったらその見てるさスタッフさんのなんていうの、砂時計、脳内砂時計みたいなやつがひっくり返されちゃうじゃん。
あ、また 2,3 分延長されちゃう。
そうそう、あ、食事中ねっていうその食事中カウントに入っちゃうから。
はいはい、
本当にスマホもできればスマホとかも見ないけど、スマホもなんかご飯継続中の時の感じするじゃん。
まあ食休みかなと思っちゃうね。
うんうん、とかね。でこれ最近似たケースがあって、
うん、
あの病院の診察とかも、診察が終わった後に、まあ、例によってその目の手術の検診が終わった後なんですけど、
出るね目の手術の話。
じゃあこれで診察は終わりですので、待ってるのは、お会計だけになります、プラスそのアンケートがあって30ページぐらいあるんですけどこれを書いてくださいって言われて。俺アンケートめっちゃ早いのよご飯より。
ああそうなんだ、これも早い。
早い、判断が早い。
ああなるほどね、はいはいはい、
そのいらない、その理解力もあるし
自分、
うん、だから、結構 ICL のそういう診察の紙って確かに分かりづらい質問が多い。このような光の見え方が普段あった時1から10で10がとても困る、1が問題ないとしてあなたの、好きなミリのところで丸をつけてくださいみたいな。
いや知るかって感じだよな。
うん、なんかその俺の気持ち次第じゃんみたいなことを普通の人は多分折り合いをつけながら、これはもう俺の気持ちで丸つけていいのねって思うと思うんですけど、
はいはい、
俺はそこにたどり着くまでがめっちゃ早いからおそらくそのアンケートってこう20分ぐらいかけて書くことを想定されてると俺は思うんだが、4分ぐらいで終わったんですよ。
はい、いや5倍ですよ。
いやそう、俺早いのよアンケート。
読んでる。
いやいや読んでる読んでる、ちゃんと理解してるし、いやこれは俺が研究したならいいデータだわって思いながら丸つけてる。
あーすごいね、特に
意味あるデータだわこれって思って丸つけてて、
はいはい。
でこれもまあちょっとさっきと同じ話で、俺を見てくれてんのかなって、そのお会計の人そのあのアンケートはだいたい20分かかるから20分経ったら、カブトさんって呼ぼうとしてないよなっていう。
あーなるほどね。
うん、これとかもめっちゃ悩みます ね、
はいはい。そういう時もなんかアピールすんの？
まあ、もちろんめっちゃ暇だな、ゲームやりますね、スマホゲーム。
あら
スマホをそのチロッと見てるだけだと、その分かんなかった難しい漢字を調べてる可能性があるでしょこれはまずい。
うん、全然あり得る。確かに確かに、うん、便利だから
スマホからも横持ちのゲーム。
ああまあそれはね確かに
縦持ちだとね
ありえないもんな、そのアンケートのなんか動画出してる人見てるわけはないもんな、さすがに。
はいそうそうそう
そうそう、やってみましたみたいな。
そうそうそう、でこういうのが最近あって、で思ったのはな、こういう悩みってもう現代でしか起きないなって思ったんですよ。
はあ、
その昔はそもそも悩むほどの選択肢がなかったっていうか、そのご飯屋さんなんてのはただ出されるのを待つだけで、
あ
その何パターンもない、セルフのお店もないから自分から店員さんに聞くケースなんてないしみたいな。
はいはいはい、もうだ
から選択肢がもう1個しかなかった時代、
もう結構前ね、だから団子屋とかね。
ああ、そうそうそうそうそう。
あ
で、この場合は悩みは発生しないじゃん。
そうだね。
で未来になったらおそらくすごいいい仕組みができてるからこういう悩みは発生しないと思うんですよね。
ああ逆に、
そうそう、もう本当に全自動、人間が接客する時代は終わりみたいなことが来ると俺は思ってるから。
まあそっか、今って人の目が届かないからこうなってるんであって、そこをコンピューターが担う。ああ未来だね。
だから半々なんですよ。そのシステムも使うし人間も頑張ってるから悩むポイントが生まれてしまうっていうのが現代。
ちょっと俺今の時代に生まれて幸せだったのに今って地獄なんかい。
まあそうね、ちょうどやっぱ過渡期、切り替えの時が一番大変だから。
あそうなの、わあなんか幸福度下がるな、
うん、まあって思った時に、うん、その俺が今抱えてるこういうちっちゃい思いってなんか文献として残しとかないとまずいっていうことに気づいて、
ほえ、
その俺の怒りが時代の狭間に取り残されてしまうっていう、その過去文献から検索できなくなっちゃうでしょ。
まあ、100年後の人がこのままねいなくなっちゃったらそうだよね。
そうそうそうそう、
うん、
だからこういうなんか時代の狭間のせいでイライラしてることを何個かここに残しておきますので、
この
未来の人はこれをね参考にして紐解いてほしい。
このポッドキャストの海からたどり着く、あばら屋に
そう、たどり着いてほしいよ。
まあそっか、うちはリッスンで文字起こしもしてるから検索でたどり着けるか。
そうそう、文字情報になってる。
なんか検索しそうな単語で残しとこう。
じゃあエレベーターがスタック型なのはやっぱりおかしいっていう話をします。
スタックで検索してくれた未来のあなた聞いてください。
スタックっていう専門用語があって、
スタック、
結構パソコン系の人がよく言うんですけど、データの扱い方ってスタック型と Q 型の2個があって、どっちもカタカナね。
はい、Q。
Q。Q っていうのは、ところてんみたいな感じ。先に入れたものが先に出てくる。
はあはあ、ところてんが適切か。
ところてん。
16個になるのが思い浮かんだけど、真っ先に。
まあ確かに分割される。あ、レジとかね。先に並んだ人が先に処理される。
いや、ちょ、多ジャンルすぎるな、例が。まあ、分かったけど。
そういうこと。これが9ね。9型。
要は、順番が変わらないんですよね。
あ、そうそうそう。で、これに対して、スタック型っていうデータの処理の仕方があって、
うん。
まあ、これは本を積むときみたいな感じか。
はいはいはい。
その本を机に積んでくじゃん。
うん。
で、わ、本読みてーと思ったら、最初に取る本は、一番下の本じゃなくて、上から取るじゃん。
ああ、なるほどね。直近で載せた本からっすよね。
うん。まあ、これがスタック型って、まあ、そういうデータの業界で言われてるんですけど。
真逆ですね。
真逆。で、エレベーターもこれスタックじゃないですか。
ん？
エレベーターって、最初に入った人、最初に出れないじゃん。
そうなの？
え、いやいや、そうです。その、例えば10階、高橋が10階にホテル泊まってて、
うん、
10階にエレベーター呼んで最上階から乗ったとするじゃん。
はいはいはい。
で9階、8階、6階、4階とかでちょっとずつ人乗ってきたとしたら、
うん、
1階の朝食バイキング会場に着いた時に最初にエレベーター降りに乗って最後に乗った人じゃん。
いや、全く真逆を考えてたな。そのカウントは、自分の部屋から1階のバイキング会場でしょ。
うん、
俺はチェックインして自分の部屋に行くときだったから、
いやいや
降りる階によるなぁって思って聞いてました。俺が2階だったら真っ先に降りれるしなぁ。
はいはい、まあ、まあその場合はね、10階から降りるとして。
はいはい、なるほどね。まあこれって奥に行っちゃうからね、うん、
そうそうそうそう、
まあ、で俺ボタンを押すとこに立つからな。
で そこを一度っちゃったらもう本当に最後確定じゃん。
そう、だって手前だからすぐ降りれない。
え、あれ失礼、高橋って。
あ、俺うちのマンションはボタン押して開けとくの野暮だからすぐ出ますよ。
ああ、まあまあちょっと マンションちゃんはそうだけど、ホテルさんで考えてほしくて。
あ、ホテルさんね、はいはい、
うん、
あ
のホテルさんだと開けとく係に1回なっちゃったらもうそこ避けれないじゃん。
まあさすがに俺もそうですね。
うん、でこれもまあ良くないよな。
あ、これは良くないか。まあ確かによく考えたらね、
なんかなんていうか正直者が損をする仕組みというか。
うん、確かにそうだ。
うん、し俺はそもそもエレベーターがめっちゃ嫌いっていうのがあって、だからさっきの問題の解決方法の話ね、そのエレベーターはそういう良くない点があるっていう、
うん、解決できる、
できる、全部エスカレーターにする。俺本当にエレベーター嫌いでなんか本当に、え、俺どう、一面出てる、エレベーター嫌いな一面
出てないけど、今んとこすごい独裁者感は出てる。
あ、本当、え、その、うん、俺エレベーターってその着く時間が予測できないから好きじゃないんですよね。
まあ混むエレベーター混みますよね。札幌駅のエレベーターとかめっちゃ混むんですよ。
いや、そうでしょう、うん、けどエスカレーターは目処が立つじゃん、その今1階から8階まで行くとして。
はいはいはい、
俺エレベーター嫌いなんです。
あー、なるほど。でも結果追い越せることもあるじゃん、その例えば1階から8階に行きたいとしてさ、さすがにエスカレーター大変じゃん。だから俺は1階から8階だとしたら、いや、エレベーターが爆れるでしょうと思ってエレベーター乗るんですけどね。
いやー、まあ俺は別に速さを求めてないですね、それで言うと。
はあ、はあは
あ、その安定性を求めてるから。だから俺のあの情報、正しい、あの普段暮らしてる中で出るんですけど、
うん、
そのよくあるその今から30分後ぐらいに待ち合わせしてる時とかに、
うん、
すまん、30分後に作っていったけど33分後になってしまうわみたいな、俺よく言うんですけど、
はいはいはい、
俺のこの精度めっちゃ高いっていうのも、これちょっと評価してほしい。
はあ、なるほど。確かに普通そんな3分刻みで言わないからね。
うん、俺は伝えたいから言うんですけど。
はいはいはいはい。
だからこの道路の道選びとかも結構、そのなんていうの、ここの信号行けたら4分まくれるみたいなところは行かずに、
うん、
その安定ルートばっかり通ったりする。
ああ、もうだから速さじゃないんだ。
うん、
はあはあはあはあ。
まあとかね、まあちょっと俺の思想を言うだけの時間になってますけど。
え、結果でもあれ、元を正せばスタックの話でしたね。
そうそう、だからまあスタック型は良くないよっていう、でその最たるものがエレベーターだということ。
これも解決する未来、
未来、まあそうだね、遠い未来はだから全部あれになる、あの駅とかであるさ、入り口と出口が反対側のエレベーターになる。
あ、それでいける。
それでまあおおむねいけんじゃない、だってね、ぎゅうぎゅうになってもその出口がそっちだから、ところてんみたいな。
でもボタン押すとこにいたらその最後尾になっちゃうね。だから一番後ろからみんなを見守る人になるから、一番手厚い人になるよ。
ボタンは脳で押せるようになる、そのうち。
ハラー
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 ハラー、韓国アイドル
でそうだな。
まあ
でも、確かに、へえ、7階にポッポあるんだって言ったらポーンって7階になっちゃいそうじゃない。
まあそこは我慢して、ポッポがあるけど行きたいわけじゃないって脳を制御してさ、
ポッポポッポポッポってしたらキャンセルできる。
ポッポ7階にないよ
3階押しキャンセル
みたいな。いや、あるけど裏技みたいな。
いける、
いけます。
エスカレーターは地獄だな。
まあ、俺のメモで言うと、割引シールの 10% は消費者をバカにしているっていうメモもあります。
また皿？
皿じゃない、そのだから、
今
の技術だから、その良くないことね。今の技術だから起きてる怒り。
シールがなんつったっけ？
割引シールの 10% オフっていうのは消費者をバカにしているっていう。
なんでだっけ？ありがたいじゃん。
ありがたくないって、その。感謝できる、そのスーパーとか行ってお惣菜買いたい時に、おシール貼ってんじゃんと思って近づいたら 10% オフ、 10% オフってことは、10% オフしてない時の税抜きの価格とオフしてる時の税込みの価格がほぼ一緒ってわけじゃん。
はいはい、そうね。
俺これ本当に許せなくて、
なんで
反応っていう、その反なくていいよっていう、その何、
ね、タックスフリーで売ってくれた方が楽ってこと。
まあ、もちろん、そのだからシールを貼るっていうのは
反政府だな。
シールを貼るっていうのは、割引シールを貼るっていうのは、あなたを幸せにしますよっていう意思表示なわけであって。
おお、安くなってるよ。
10% ってさ、バカ言えよって思わん
どっちなの、それなら原価で買うわいってこと。
いや、だからまあそう言われると、だからあのレジで勝手に 10% を引いてほしい。
あ、知らずに買ってね。
知らずに買って、その製造年月日と賞味期限の割合で自動で割り引かれるような仕組みができてほしい。
でもそもそもあんたシール貼ってない惣菜買わねえでしょ。
まあそうなんだけどだここはちょっとどうにかしてほしいよね。
すごいね、この時代の人って感じですね。
この時代の人か、シール貼ってないと買わないの。
未成熟な考えですね。
まあ、スーパーで言うともう一個あって、
またサラ出てきた5枚目
これはちょっとめっちゃあるある、意外と誰も発表してないあるある。俺見つけたから
言う、年
末今
日何こんな総集編みたいな、
棚卸し、棚卸ししてないって。
総集編じゃない、なんかショートショートの。
いや俺そのスーパーメモがあってさ、スーパーメモって
なんでスーパーメモ今開いてんだよ。
スーパーマーケット
かかってないよ別に、メモ褒めてないんだから別に今君の。
スーパーメモがかかっちゃってたね。
かかってないよ普通の、どっちかというと劣勢ですよ今。
あのお釣りをさ綺麗に欲しい時あるじゃん、その410円の会計に対して100円玉で欲しい時。
410円の会計に対して100円玉、1000円出して490円
だから、まあ1010円出したらいいよねっていう時。
そうですね、そうですよ。
こういう時その財布の中で先に小銭のとこ開いて10円から渡したいくない？
お札よりってこと？
1000円を先に渡すとさ、それで処理が進む可能性があるじゃん。
いやあったけど、その行き始めて最初の頃。
そうそう、1000円だ。
人生の序盤ね。
そうそうそうそう。そこでもう処理ができちゃうから、1000円で勝手に会計されちゃう時あるでしょ。
まあ、実際たまにそういうせっかちな人いるしね。なんか、うん、なんだお前シフト終わりなんかいこの時間でみたいな人いますけど。
いる。いるし、
待て待てって、本当に
反逆かもしれん。その俺らみたいなさ。そのズルして小銭を減らそうとしてるやつへの反逆としてやってんのかもって思うけど、
はいはい、
ふう、
汗かいた。おいすごいな今日こっちの必要なカロリー
だから。だからこの世はまだまだ改善できるという話ですね。
ああ、いっぱい改善ってありますよあなたに今日。
本当に俺監督なろうかな世界ので
。足りてないって、もうだからオーナーね、大金持ちになって好き勝手言えるオーナーになりた。
まあ、うん、そう、いや絶対良くなるけどなマジで。
いやまあね、だから、うん、ドクター中松さんみたいにその発明家になりな、その
フロッピーディスクみたいな。
いや、ちょっと変人だけど、まあまあまあ使えるか、まあ確かにねって言われる人。いやいや
晩年のドクター中松ね、その若い頃はすごかったからバチバチで。
あれなんかそのフェイスシールド作った人誰だっけ。
マジでドクター中松かも。
そうなん、
いや確かそうだった気がする。フロッピーディスクもドクター中松だもんね確か。
なんでそうスランプすぎない、フロッピーディスクからフェイスシールド。
だから晩年はねちょっとね、
すごいね
アイディア、アイディアすぎ
ドクター中松だった。
ああ、そうすごいのよ
ドクター中松、92歳大誕生日会でフェイスシールドだって。
まあおもろいか、自分で発明してたら。
いやまあ失礼します、ドクター中松にはなりたいです。
ああいやそうでしょう、だから発明していきましょう。
AI 歌謡祭のコーナー、このコーナーは皆さんから言葉をいただきまして AI さんに歌っていただいてます。早速参りましょう。バイヤー高橋さんからいただきました、 AI でドクター中松の発明品。
フロッピーディスク、トイポンプ、フラインシューズ、自動パチンコ、工場用粘着テープ、生活リズム変更装置、一歩前進トイレ、醤油チュルチュルスーパーメン、頭にいいもの質を適当に配合したことを特徴とする食品、ドクター中松セレブレックス、ドクター中松パター、ドクター中松エンジン。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム尺社員、タイトル方言神経衰弱。神経衰弱は同じ絵柄を揃えていくゲームですが、この企画の神経衰弱はカードに書かれているワードがどの都道府県の方言なのかを揃えていただきます。はあ、なるほど。だから、方言が書いてあるカードが、まあ、例えば15枚と県が書かれているカードが15枚で合計30枚とかですね。
はいはい、
どこの方言なのか分からなくて選べない場合、そのワードの方言の意味をヒントとして聞くこともできますという、あ、違うか、15件だと30ワードのカードが必要ですだったんで、あ、違いました、皆さんすいませんあのだから例えば、津軽弁の、ほいで、ほいでじゃない
津軽弁じゃないって、それ明石家さんまの調子いい時の接続詞な
だからほいでとやねんの2枚めくれたら、はいはいはい、多分神経衰弱合いましたですね、うんうん、ああなるほどね、いやーこれ時間かかりそうですね。
いやそうだね、確かになんかゴミの感じ偶然似てる3文字が被ってるケースとかありそうだもんね、
はいはい、まあ、だから2枚めくって、でここで1回宣言しなきゃいけないですね、これは揃ってますとか、
うん、
揃ってませんとか言わなきゃいけなくて、揃ってませんって言った場合はもう無条件で伏せなきゃいけなくて、揃ってますって言って間違ってた場合も伏せなきゃいけなくて、でもそれだったら毎回揃ってますって言えばいいんだもんね。
うん、
どうしたらいい、罰則があった方がいいか、揃ってますって言った時、ね、間違ってた時は1回休みとか、
うん、
それにしよう。
はい、
15件もまああるか、
いやあるね、
これだから難しいのが、その15件選んだとして、例えば青森と岩手がこの15件に入ってたとして、青森では言うけど岩手では絶対言わないっていうのをちゃんと選ばないといけないですよね。
はいはいはい、そうだね、確かに被ってるやつとかは複雑になっちゃうから
ね。だから10件ぐらいにして間開けた方がいいか。
うん、そうだね、
そうしよう
ありがとうございました。続いてアスファさん。
おい、ルトを言えよ。おい、アスファルだったろうが、昨年は、
昨年、
昨週、昨年、ね、おい、どんどん少なくなってくぞ、次回アスだ。
キキキ、これはキキプリンのキキに黄色いのキです。
はい、なんでキキプリンにしたか分かんないですけど
、複数の会社の黄色のガムテープを用意して、キキキの要領で高橋さんに当ててもらうキキキシリーズ第3弾です
はいはい、ガムテなんだ。
ヒントとして顔に貼ってみたりもよしですが、カブトさんの意地悪でいきなりめっちゃ剥がしてもいいです。
こんな悪いやつだっけカブトってい
やいやいや、分からん、アスファが言うにはね。
何の動画見てるカブト、アスファさん、
数々のガムテープを駆使してきた高橋さんならできると思います
キキキでガムテなんだね、なんかもっと広い意味で遊べそうですけど、このキキキイエローだったら。
そうだね、イエローを聞くという、
はいはい、いやまあ実際わかると思うな。その例えば寺岡製作所だと、もう寺岡はもうパキッとした色しかないんですよね。
はいはい、
うん、だからこのレモンっぽい黄色とかでもなく、もう黄色っていう、
うん、
もう面白いぐらいダサい黄色みたいなね。
ああ、はいはい、なるほど、原色すぎるやつ。
そうそうそう、だから黒と黄色の注意のあれに使われる黄色みたいな感じですから。
ああ、なるほどね。はい。そういう産業的な意味があるんだ。
かつ、よく見るとね、繊維が違うんですよ。やっぱ会社によって。とか、もし未使用でやってもいいんだったら、この未使用の、この、最初ギザギザじゃん。この切り口が。
あ、スタート地点。はい。
そうそう。これはもう会社によって全然違いますから。
あ、そうなんだ。じゃあ、わかるね。
これはわかります。意外とそこですよ。だから、未使用で言っていいかは結構大事。
確かに細かく触り心地の回と聴覚の回ととかって分けたらいいね、
はいはい、いやいやいや、俺らに寄り添いすぎだって、興味ないってガムテープの
ないかな、
ない、そうキキキって言われて入って、なんでガムテープ絞ってそうって俺なら思っちゃうかな、ま
あ、確かにキキガムテープでタイトルにしてくれよって思うか
そうそうそうそう、こだわりすぎちゃってるキキキに、
ありがとうございました。
ラスト、ラジオネームアスファル、
おいとは
別なのかな、もしかして下手したら、
偶然、まあありえなくないですよ、カタカナアスファとアスファル。
タイトル、〇〇のフリーレンクイズ。最近 X で早々のフリーレンの早々の部分をもじった公式アカウントのツイートが軒並みバズっています。そこで高橋さんには事前にカブトさんから用意されたツイートを見て、これは〇〇のフリーレンだと当ててもらう企画ですという、ね、
はいはいはい、
まあ、言葉遊びですよ。
うん、
なんだろう、まあ、例えばちょっとデモやってみるか、こういうのは。
ああ、今日も朝から夜までか、疲れるな。
これは投資連のフリーレン。
あ、労働のフリーレンです。
ああ、なるほどね、
はい、
いやブラックだな
とかってことね。
いやこれは本当にありがたいですよ。毎日使ってます。
潜在のフリーレン、
これ重宝のフリーレンですね。
いや無理だって、情報少ないって。
あ、情報のフリーレンね、
よし分かりました。消費税を 300% にしましょう。
いや徴税のフリーレンね。
いやいや暴論のフリーレンね。
いやいやこっちだろう。
いやいや徴税なんて言葉ないから。
まあまあ、おっぱいもついてるし、チンチンもついてます。
え、暴走のフリーレンだ。
両方のフリーレンです。
あ、最悪。全然他の言い方できたのに。
確かにこれ絞るの難しいね、結構ね。
いやそうだね、結構補足しないと答えが何個もある状態になりそう。
せっかくならフリーレンのコスプレもしたいね、これだったらね。
はいはい、
フリーレン見た？
いや俺漫画一巻だけ読んで絵が合わんって思ってやめてます。
あ、へえ。アニメはすごいなんかファンタジーで、絵のタッチも線が細かくてすごい、なんだろう、癒されるというか、この映像美が。
あ、そう、俺ファンタジーな、嘘じゃんね、ファンタジーって
すごいね。
俺同じ理由でハリーポッターもちょっと乗り切れなかった。魔法とかねえしって思っちゃって。
あら、そうなんだ。なんか、そうだ、ファンタジーの案件来ても兜とは一緒にやらん方が良さそうですね。
いや全然案件としてはやりたいけど、俺言っちゃうな。ないけどね。とかその言っちゃうな。
お金が凌駕するのやだな、ファンタジー嫌いを。
そんな街ないけどね、とか言いながらやりますよ。
嫌です。
ありがとうございました。
というわけでカオさん、採用ありますでしょうか？
今週は私はありません。高橋さんはありますか？
はい、今週はありません。
そういう時もある、
11月ですからね。
なんかあるんだ、思い出。11月に、
11月はちょっとキュッと締める時期ですから。
ああ、なるほどね。あるけど決算前に。
ああ、そうそうそう、ちょっと厳しめになっております。
はい、
来週も募集しております。集え、
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや204室 R。
エンディングです。
ふつおた、おけさん、先日は人力チェキ計測会お疲れ様でした。
ありがとうございました、来ていただいて。
途中でローソンに行くことになるなど、少人数開催だからこそできるようなこともあり、ゆるい雰囲気でとても楽しかったです。
はいはい。
ローソンに行かせたんだよな。
行かせましたね、大きい道路渡らせて。
ね、よかった、事故ゼロで。
ね、
さて、少人数だからこそできるイベントで今後実施してみたいことはありますか？私は高橋さんの動画のキモすぎるカラオケが大好きで、いつか計18人で歌ってみたいです。
やってみたいね。なんでこれやってないかっていうのの一つですよ。
はいはい、18人集まればできるもんね。
こんなもんやるべきだろうとはずっと思ってます。でもやっぱあれって一応その思いっきりやりきらないといけないからさ、視聴者から集めて実現できるもんなのかっていうのはあって。
そうか、結構ハードル高いのか。
そうだね、せっかくならやっぱり衣装とかもちゃんと事前に送ってもらって、あ、これで OK ですみたいなやりたいから。なんか、
はいはいはい、
そう、オフ会でやった感にはしたくないですよね。まあ確かに18人オーディションするっていうのはあれか。
ハート役、まあ役ごとにね。
そうそう、ああ、それは面白いかもね、確かに。ティーライズね、宮城のお笑い事務所の、の方とかに協力してもらってやろうかと思った時もあったんだけど、意外と18名って普通にそんじゃそこらじゃ揃わんなってなるんですよね。
いや、そうだね。
っていうところで止まってましたが、まさにやりたいね、キモすぎるカラオケ、カラオケパーティー。
はいはい、パーティー。
パーティーですね。カオスありますか？
俺は絵うまかったら似顔絵描いたりしたいけどね。
あ、こっちは描く側。
描くね。とか、まあ写真、そうだ、写真撮るが先だ。ちょっと似顔絵の話なし。
見たことないトークの仕方ですね。
写真を最近撮ったりしたくて。
はいはい。
だからその人力チェキ計測会の時もあれ僕のカメラを持ち込んでやってるんですけど、はいはい、最近その照明とかに興味を持ち出してストロボを買ったりとかしてましたね。
ねえ、まあカウスさんもカメラうまいイメージありますよね。
ああ、いや確かに結構持ち歩くイメージがついてきたなという感じ。
いやもうおかげさまで人力チェキ新しいのが完成しましたね。
ああ、そうですね。
俺は触れとくべきなんかな、一回このラジオとかで。
まあ確かにね、全然丁寧に説明したいね。
そうだね、確かにここじゃないのかな、うん、
確かに。まあ何か何かでしっかり伝えますか、今後のやり方と名前が変わりましたみたいな。
そうですね、まあでもなんか皆さんのお手間は取らないです。この人力チェキ計測会のレビューを見る限り、皆さんちょっと戦々恐々としてると思うんです、そのローソンに生かされんのかとか。
はいはいはい。
そうでも結果それをやったらやっぱり時間が結構かかっちゃったんで、第3のちょっと方法をねやってみて、あ、やっぱこれでいこうってなったので、それをおいおい説明します、
うん、そうだね、整備して説明します。
はい、
はい、
ということです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。 あとジンジャーエールをみんなに振る舞ったりしたいです。
なんだっけそれ。
俺ジンジャーエール、その美味しいジンジャーエールってめっちゃ美味しいじゃん、クラフトコーラみたいな。
はいはい、ちゃんと本当に生姜からいってるやつね。
そうそうそうそう、それをね振る舞いたい。
あ、まあいいね、その甘酒みたいな感じでね。
なんだそれ、飲み物を飲み物で例えるなよ。
いやいや、そう、甘酒も鍋でコトコトでしょ。
ああ、いや、コトコトという共通点ね。
そうそうそう、あ、違うか。そうかそうか。なんか実際そういうイベントあったよね。
え、何で？
大学の時にドンマイっていうイベントがあったでしょ。
はい、ああ、あったあった、ドンマイなことを言って浄化するっていうやつね。
そうそう、それの司会進行を僕らチェックマークのクビットでやりましたけど。
はい、変な僕ら。
そこにジンジャーエールって、そう、神社テンプル、神の社と書いてジンジャーエールっていう神社を建てて、はいはい、お祈りするとジンジャーエールもらえるっていうね。
いやー、そうだね。
あ、よかったっすね、今
やっぱジンジャーエールはいいっすね。
確かに神社作りたいね。
ちょっと良くないかも、俺詳しくないから分かんないけど。
いいんじゃん、志は
いいのかな、分かんない。俺
言うこともダメ、え、政教分離ポッドキャストって、
分かんない俺神、ちょっと分かんないかも。
ポッキャー分離、
ポッキャー分離、ポッドキャスト分離、
ポッキャー分離。
いや、ポッキャー分離じゃないと思いますけど、
ポッキャー分離でいきましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一つ、疲れたリンゴさん。
はいはい。
今回はあるお願い事をさせていただきたくてメッセージを送ります。
うん。
その内容というのは、お二人に頑張れって言ってもらいたいというお願いです。
ほう。
今年に入ってから職場の環境、父親の逝去と立て続けに心身を消耗する出来事に見舞われていて、お二人に応援してもらえたらもう少し頑張れそうな気がするので、お願い聞いてもらえたら嬉しいです。
うん。
あと今月末の大阪の公開収録も行きます。お二人にお会いできるのを楽しみにしています、ということでした。
なるほどね。いや、立て続けってありますよね、なんかね。
ね、
本当に。いや、もうだから疲れたリンゴさんほどのことを僕はまだそこまで体験してないかもしれないんで、聞く人にとってはね、うん、ちょっと軽く聞こえちゃうかもしれないですけど、でもポッドキャストでね、なんか元気になることがあるのはすごいいいなと思うので、
はい、
ちょっと、まあ、頼んで読んでもらいましたけどね。
はいはい。
言いますか、これはちょっとね。
いや、そうだよ。
頑張れ。
頑張れ。
うん。まあ来るなら直接言えますしね。
まあ確かに、改めてもう一回言えますから。
うん、まあちょっと。頑張れ予告でした、これはね。
はいはい。
頑張りましょう。
お待ちしています、
ね、自分のペースで ね。ありがとうございます。
ありがとうございました。大阪の公開収録も近づいてきてます。
本当にそうだな、もうこれが上がった2週間後か。
あ、そんなすぐか。
自分で言っといて数字提示されたらもっとビビるんかい。いやい
や、右折の時みたいな、迫ってるとは思っていたが、こんなに迫っているとは思いませんでしただな。
田舎の田んぼ道の十字路みたいにね。
そうそうそうそう、うわ、危ねえっていう、
危ねえっていう。いやー、そうか。まあでも正直、なんていうか、公開収録はもう、東京の昼夜を合わせたら4回目ですから。
ああ、そうか。まあ確かに実績がありますね。
そうそう。だから第4回ですよ、唯一ね、イベントとしては。
うん。
だからまあちょっとその、なんていうか、こっちもそこまで気負うことなく。いやー、でも大阪か。気負うな。
確かに。
いっぱい会場着くまでに関西弁浴びるんだろうな。自信なくしちゃうよ。
聞くだけで？
だからもうその会場だけ違い封建みたいなね、本当に。
いやいや、そうだね、その感じで行こう。
大使館みたいな感じですけど。
いや、違い封建すぎる、その本当の違い封建じゃん。
で、ちょっと大阪公演に関してもまだ発表できてないことがあって、
はい、
もしかしたらギリギリになっちゃうかもしれないですけど、それ聞いて来たいっていう人もいるかもしれないんでね。
そうだね。
ちょっとお待ちしてます。僕らの力では実現できないことが実現する
かも。ああ、まあまあそうですね。プチ、はい、プチサプライズというかあります。
プチサプ、お名前お待ちください。
以上です。ふつおた、ありがとうございました。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄でメッセージフォームの URL をペーストしてくださいので、こちらから、没入お願いします。
溺れ展開。
さらに、ハッシュタグあばらや、X、感想、お願いします。
あー、ごめん、ペース乱れたか。
さらに、大阪公演、売ってます、はい。配信もあります。言う機会ない時あるけど。
は
い
は
い、
うん。
うん、まあせっかくなら現地来てほしいですけど、西の方々はね。
ね。
こちらぜひ。あと、年末のクイズ男。こちらぜひねえ、まだね、うん、休み確定してなくて分かんない人もいるかもしれないですけども、買う予定ですなどね。
はいはいはい、確かにね、見たいからそういうの。
それ 0.5 で足しときますから、僕らの頭の中で人数としてね。
そうだね。
こちらぜひ
お願いします。
お願いします。いやー、冬コミも落ちたしね、年末はゆっくりできそうですね。落ちたね。
先週、あれだったよ、その、編集、先週の分を編集してる時とかにさ、なんか匂わせのようにビッグサイトでね、うん、年末もって言ってた時はもうあれ完全に受かると思ってる言い方だったな。
いや、そうですよ、だって、俺らですよ。
いや、確かに。一応な、書いたんだけどさ、バイヤー高橋チャンネル。ですみたいな、その俺が備考欄をね埋めたんですけど、
はいはい、まあ抽選漏れらしいですね。
はいはい、普通に抽選っぽいなコミケは。
はいはい、残念ですけど、逆に冬コミでやろうとしたことをもう年末のねライブにぶっこんじゃおうかとも思ってますね。
ああ、はいはい、確かに出せるものを作るの間に合うならどうにかしたい。
そうね、まあちょっとある人から情報は漏れてますが、おそらく
はいはい、
その落ちた怒りからねツイートしちゃいましたけど
はいはい、ゴミさんね、
ゴミさんって
早かったな、
早かったね、もう本当に復活がないんだって分かったね、あそこでネタバレしてるし。
あ、はいはい、あ、確かに、いや悔しいな、確かに全員受かると思ってたからな。
ねえ、まあでもよかったですよ、とんでもない年末になるとこだったからね。だって30日ですから、か30日は僕バンバンの生放送もありますから、29日の萌えさんのライブの余韻もそろそろにこの東京に行って、
はいはい、
30日やって急いで帰ってきて生放送、
確かに東京の余韻ももらえず仙台にまた帰るっていう、う
ん、絶対風邪ひくよ、分からんけどということだったんでね、まあ、今年ももう少しですけども
ちょっと早い、それ言うには
よろしくお願いします。
お願いします。